大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。暑い日もあったり寒い日もあったり、また雨が降っても暖かいとか、晴れていても朝冷え込んだりとかね。このところ本当にお天気が安定していなくて、毎日着るものに困ってますよ。今日は10月も最後の土曜日ですけども、そんなわけで日中の最高気温や朝の最低気温をこれほどチェックした1ヶ月もなかったんじゃないかと思うくらいですね。さて、私このところ財布やカードに関わるいろんな小さなアクシデントが続いていましてね、ぜひ皆さんにも注意を喚起していただこうと、あえて恥ずかしい話を披露しましょう。まずは先週ですね。夜寝る前、翌日のためにといつも使っているショルダーバッグの中身を確認していたところ、おや、財布がない、現金とカードが入っているいつものあれがないぞ、おかしいなと気づいたんですけども、思い当たったところを探しても全く見つからないんですね。はたと思い出したのが、夕方買い物をしたコンビニでのレジなんですよ。財布をレジの横に置いたまんま、これならポイントがつくとか、いや小銭が多いから現金で払っちゃおうとか迷っていたんですけども、小銭入れから出した200円だか300円だかを払ったところで置き忘れたんじゃないかと気づきましてね。夜9時半頃でしたけども、そのコンビニに電話したら、あ、どなたか忘れていかれたんで保管してありますよっていう言葉をもらいまして、ほっと一安心でした。それで次の朝早速取りに行ってきましたけどね。もし見つかっていなかったら、一晩あの夜は寝られなかったでしょうね。それからもう一つあるんですけども、今度はマイナンバーカードを一時的に紛失しました。いや、9月に母が亡くなってから、年金やら保険やらいろいろ手続きの書類が届くんですけどね。その度に私のマイナンバーカードの番号を記入したりして、いつもここに入れているっていう手帳のポケットにしまい忘れちゃったんですね。あれ、どっかに紛れ込んじゃったかな。たくさんあった書類を種類ごとにまとめて入れてあるクリアファイルのどっかにあるだろうと全部チェックしたんですけども、見つかりません。いや、このまま見つからなかったら再発行の手続きなんてめんどくさいんだろうな、なんてことまで想像してたんですが、何のことはない、財布のカード入れに無意識のうちに差し込んであったのを見つけたんですよ。これも結果的にはめでたしめでたしだったんですけどね。皆さんもこれから年の瀬にかけていろいろ忙しくなっていくと思うんですけども、こんなことのないようにご注意くださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目は1984年の化粧品の CM ソングだった。作詞が大貫妙子さん、作曲はエポさんがやっています。高坂みゆきさんのニュアンスしましょう。今週の1曲目はちょうど40年前のヒット曲、高坂みゆきさんのニュアンスしましょうでした。
蔵出しコレクション。
さて、西田敏行さんが亡くなったっていうニュースが最初に報道されたのが先週の木曜日17日の夜で、翌日金曜日の新聞には一面にその記事が載っていましてね。当然水曜日に録音しているこの番組では先週そのことに触れられなかったんですけども、先週末以降はテレビのニュース番組でも大きく扱われていましたし、早速昔の主演映画を追悼として放送している曲もありましたね。まあ、それだけ西田さんが多くの人に愛される存在だったということがよくわかりました。ただそういうところに出てくるドラマや映画っていうのは、池中玄太だったり、釣りバカ日誌の浜ちゃんだったり、西遊記の著白海だったりっていうのが多かったですしね。歌手としてはもちろん1981年、昭和56年の大ヒット曲、もしもピアノが弾けたならだけがクローズアップされていましたけども、私は西田さんのことを昔から大河ドラマの主役も張れるコメディアンだと感じていましたんで、今日のこのコーナーはコメディアン的ミュージシャンとしてこんなこともやっていたんですよっていう曲をかけますね。もう先週あちこちのニュース番組で紹介されていましたんで、ご存知の方も多いと思うんですが、西田敏行さんは1947年昭和22年の11月4日、福島県の郡山市生まれ、あと半月で77歳の誕生日を迎えるところでした。そういえば2011年の東日本大震災の翌年には、 NHK の復興支援ソング花は咲くをメドレーで歌うメンバーにも入っていましたし、ふるさとの復興のためにとっても力を入れていらしたんですね。私が初めて西田さんを意識したのは1973年ですから、もう51年前ですね。昭和48年の NHK の朝ドラ、北海道の函館が物語のスタートだった北の家族っていうのがあったんですけども、このドラマはヒロインが高橋洋子さん、そのお母さん役が左幸子さん、お兄さんを清水翔吾さんがやっていたんですけども、そのお兄さんの友達で元気のいい若い大工さんとして出演していたのが初めて見る西田敏行さんでした。なんか面白そうだなこの人っていう印象でしたね。調べてみたら当時西田さん26歳でした。それから2年後、1975年昭和50年には TBS テレビの土曜の昼の生放送、銀座のサテライトスタジオで松崎しげるさんと一緒に司会をやっていたハッスル銀座という番組を覚えているんですけども、松崎さんがギターを弾いて二人で歌って、特にプレスリーのモノマネがとってもうまかったんです。あの、皆さん、モノマネっていうのはすごく似ているだけじゃ面白くないんですよ。やっぱりどっかで笑わしてくれないとっていうのはね、西田さんは天性のものとして授かっていたんでしょうね。そこでその翌年76年に始まったテレビ朝日の見頃食べ頃笑い頃では、あの若大将加山雄三さんとカバ大将西田のコンビの音楽コーナーがありまして、西田さんはあのエルビスオンステージでプレスリーが着ていたような袖の下にすだれがなびいている衣装で歌って大いに受けていたのを覚えてますね。本当に歌手としてレコードを出したのは1977年昭和52年からなんですが、81年のもしもピアノが弾けたならまでヒット曲は全くなくて、その間に出したアルバムにプレスリー風の曲が入っています。元歌はそれこそプレスリーの曲のパロディーとして大滝詠一さんが歌った曲で、作詞作曲はもちろんですが、西田さん版のアレンジも大滝さんが担当しています。バックコーラスはグッドナイトベイビーのヒットでおなじみのキングトーンズですからね。西田さんもノリノリで歌ってますよ。生かすぜこの恋、こういうおふざけなんかもうまく歌っちゃうところがすごいですよね。今週は西田敏行さん追悼の気持ちを込めて1980年昭和55年のアルバムに入っている曲、生かすぜこの恋でした。少し遅くなりましたが、ご冥福をお祈りします。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、カモメ食堂やメガネでおなじみの監督といえば荻上直子さんですけども、今回の新作も自身のオリジナル脚本で現代の世の中をシュールな切り口で描いた丸です。このタイトルは漢字の丸ではなく、またカタカナひらがなの丸でもない、丸抜の丸、あのサークル型っていうか円の丸です。主役を務めたのは荻上監督自身が2年かけて出演のオファーを送り続けた堂本剛。堂本くんといえばこのところキンキキッズとしての活動はしていないし、ソロの音楽アーティストとしての活動が多くて、演技はずっとやっていないからと断っていたんだそうですが、最後は監督の熱意に応えて久しぶりの映画出演を決めたとか。そして映画全体の音楽も彼が作っています。その堂本くんが演じるのは美術大学を卒業しているものの、今は現代アートの巨匠として名を成している美術家のアシスタントをしている男、沢田。そのうち独立して大きな存在になってやろうとか、売れたいとか、そんな野望は一切なく、言われたことを淡々とこなして、安い給料で働いていました。ある日、仕事帰りに自転車に乗っていて転んで腕を骨折してしまいます。それが原因で仕事はあっさりクビ。やることもなく部屋に戻ると、床にアリが一匹いることに気がつきました。たまたま油絵に使うキャンバスの布を広げたところ、アリはその上を這っていきます。沢田はアリに導かれるように丸をいくつも描いていくんですが、収入を失った彼は近所の知り合いの骨董屋に自分の持っている古美術品と一緒にいくつか描いた丸を持ち込むんですね。いくらでも売れればいいやっていう程度で、ネームもマジックインキで沢田と雑に書きました。それからしばらくしてその丸演奏が高い値段をつけたと SNS で拡散されて評判になっていきます。 それを聞いて驚く沢田の知らないところで、正体不明の天才新人が現れたと SNS では大騒ぎになっていて、働いているコンビニの店にまで高校生の女の子がやってくるほど注目されるようになってしまいました。いつも通る道にある画廊の女性オーナーとも知り合いになって、もっと世界に知られるような存在になるのよと葉っぱをかけられるんですが、なんともその気にならない沢田。芸術とは何か、 SNS で拡散することの怖さ、格差社会の理不尽、そんないろんな現代の要素が詰め込まれているものの、物語はぼんやりしたスピードで進んでいきます。例えて言うならば、まるでバンクシーの作品展の会場で、俺バンクシー本人なんだけどとメディアの前で自らカミングアウトしたらどうなっちゃうだろうなんて、そんなシュールな世界が描かれています。沢田のアパートの隣人の売れない漫画家には綾野剛、アシスタント仲間のパンクな若い女性に吉岡里帆、コンビニのバイトの相棒には森崎ウィン、公園の池の鯉に餌をやっている謎の老人に江本明、現代アートの巨匠には吉田光太郎、骨董屋の女主人に片桐入り、そして画廊のオーナーには小林さとみといった荻上作品ならではの豪華なキャストです。丸の意味するものは何なのか、しばらくはそればっかり気にしてしまいそうです。今週ご紹介した新作映画は、最近顔もだいぶ丸くなった堂本剛主演、荻上直子監督脚本の丸でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今日26日土曜日から31日木曜日までは、長野グランドシネマズハロウィンウィークを開催します。期間中、売店で対象のポップコーンボックスを手に入れて、スタッフにトリックオアトリートと声をかけていただくとお菓子がもらえるというスペシャルイベントを実施します。他にも期間限定でかぼちゃ味に紫芋味の2種類のチュリトスを販売します。ぜひこの機会に味わってみてくださいね。そして今月何回かお知らせしましたが、11月は長野県ゆかりの2本の映画が公開されますけども、まず11月8日金曜日公開のカーリングの神様を手掛けた監督本木克秀さんをお迎えして、9日土曜日の午前10時40分からの上映の前に舞台挨拶を行います。また11月22日金曜日に長野県先行公開の新平歌こそすべては、公開に先駆けて舞台挨拶付きの完成披露上映会を行います。ゲストには高山誠二郎監督、上田市出身の俳優土屋隆子さん、それにバイオリン奏者の中澤紀美子さんと新田博明プロデューサーをお迎えしての舞台挨拶です。司会は武田徹さん。こちらは11月10日日曜日午後2時からの映画の上映の後の舞台挨拶です。それぞれチケットは11月1日金曜日に発売開始ですけども、今日はスペシャルプレゼント、9日のカーリングの神様の監督舞台挨拶ありの上映会と、10日の新平歌こそすべての完成披露上映会に、この番組のリスナーの皆さん、それぞれペアで3組、6人の方をご招待します。こりゃあぜひ行ってみようという方は、メールかファックスでいつもの宛先にご応募くださいね。メールのアドレスは、数字の765@fm-zenkouji.co.jp。善光寺は zenkouji。また、ファックスは、026-225-8801。026-225-8801です。どちらも来週の水曜日の朝10時到着分で締め切りです。応募多数の場合は抽選です。あなたもぜひご応募ください。お待ちしています。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
毎週お話ししているんですが、この番組は水曜日に録音するもんですからね、週の初め頃にはその週末土日のお天気を週間予報で確認しまして、雨が続くようなら雨の曲をかけようかとかチェックしているんですけども、今週は雨と予想したのに外れそうですね。水曜日の朝の段階で土曜日の長野県北部のお天気は晴れ時々曇りに変わっていまして、とはいえ用意した曲も話題も急には変更できないもんですから、今週はこのコーナー久しぶりにタイムスリップムービーヒッツクラシック、今もいろんな人に歌われているミュージカルの名曲、雨に歌えばを日本の女性歌手のカバーで聴いていただきましょうか。この雨に歌えばっていう曲、オリジナルの英語のタイトルもそのまんま Singing in the Rain です。 日本では1953年昭和28年に公開されたジーン・ケリー主演のミュージカル映画のタイトル曲で、歌っているのもジーン・ケリー本人なんですが、実はこの映画のために作られたんじゃないんですね。私も今回調べてみて初めて知りました。もともと1929年と言いますから、日本の年号を使うと昭和4年に MGM 映画のスターたちの顔見せ作品として作られたハリウッドレビューという映画の中で歌われた曲なんですって。その MGM オールスターの中には喜劇のバスター・キートンとかローレル&ハーディなんて私でも聞いたことがある歴史に残るお笑いのスターも入っています。しかも昭和に入ったばかりの時代で、戦争の影なんて微塵もない頃ですからね。翌年1930年昭和5年に日本でも封切られているんですね。さて話をその25年後のジーン・ケリーのミュージカル映画に戻しますと、さっき紹介したハリウッドレビューが作られた時代、1930年前後って言いますと、それまでサイレントだった映画が音も一緒に入っているトーキーに変わっていく頃で、その時代のいろんなエピソードをコメディータッチで描いていまして、もちろんジーン・ケリー主演の方はオールカラーです。特に有名なのは、彼が雨の中、明るい笑顔でステップを踏みながら歌い踊るシーンですけども、これはミュージカル史上最高だと評価されていまして、2004年に発表された歴代のアメリカ映画の主題歌ベスト100の3位に入っているんです。ちなみに1位はオズの魔法使いのジュディ・ガーランドが歌った虹の彼方へオーバーザレインボー、2位はカサブランカの主題歌 As Time Goes By です。シンギング・イン・ザ・レインでは監督も務めたジーン・ケリーと一緒に出ているのが、男性はドナルド・オコナー、そしてヒロイン的な存在がデビー・レイノルズで、当時まだ21歳なんですね。この映画で人気を得て、1957年昭和32年公開の主演映画では自ら歌った主題歌タミーが大ヒットしました。ちなみに最初の夫だった歌手のエディ・フィッシャーとの間に生まれた娘はスター・ウォーズでレイヤ姫を演じたキャリー・フィッシャーです。雨に歌えばシンギング・イン・ザ・レインという曲は、その後もディーン・マーチンやビング・クロスビーがディナーショーで持ち歌にしたり、いろんな歌手がカバーしているんですけども、今日はカバーアルバムをいろいろ出している私の好きな日本の女性アーティストの一人、トキアサコさんでどうぞ。雨に歌えば Singing in the Rain。 今週は久しぶりにタイムスリップムービーヒッツクラシック、ジーン・ケリーでおなじみの雨に歌えば Singing in the Rain をトキアサコさんの歌で聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス33です。先週の水沢亜紀さんの娘心ありがとうございました。別にドッキリガメラさんのリクエストにお答えしたわけではないんですけども、その前の週のインデックス来週はっていうね、ヒントで当たりをつけてくださったのが的中したんですよね。この歌と山口百恵のデビュー曲年頃は、私が中学生になってラジオを聴き始めた頃によく流れていたので、とても懐かしかったです。ラジオを聴く自分が少し大人になったような気がしてました。そうそう、ちょうど思春期で目覚める時代ですから、いろいろ想像させるような意味深なタイトルがついてる曲が多くなりましたよね。ドッキリガメラさんは、水沢亜紀さんの娘心、山口百恵さんの年頃、その頃からラジオに馴染むようになったということですけども、私もそうでしたよ。深夜放送を聞き始めた頃は、なんと言ったって私は南沙織推しでしたからね。当時は推しなんて言葉なかったですけども。でドッキリガメラさんは、ただ私が学生時代のオーケストラの指揮者が水沢亜紀さんの歌の録音が長引いて遅刻した事件はその6年以上後なので違う曲のようです。ネットで調べてもデビュー当時の歌以外は出てきませんでした。いつか聞いてみたいな。先週ドッキリガメラさんからいただいたメッセージのね、おさらいですけども、そのオーケストラの指揮者っていうのが厳しい人だったんですけども、遅刻してきたと。水沢亜紀が歌が下手で録音が長引いちゃったという言い訳だったそうですけどね。シングル曲でもないし、アルバムも6年後まで出していたほど歌手生活長くなかったと思うんですけどね。一体水沢亜紀さんの何だったんでしょうか。それと先週ちょっと書いた上田まで見に行った映画の感想はまた今度にしますね。あら、随分じらしますね。簡潔に書いときますんでご安心くださいといただきました。そう、ドッキリガメラさんは思い入れがたっぷりだと 長い文章になってしまうという傾向があるから、そんな話を先週しましたけどね。じゃあ楽しみにしてます。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。先ほどご紹介したカーリングの神様と新兵歌こそすべての舞台挨拶付き上映会、また完成披露上映会へのご応募も同じアドレス同じ番号で結構ですからね。お待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてくださいね。そして今週その箱に入っていたメッセージは、シネマスタジオのガラス越しに初めて目と目が合ってしまいました。クマチーズさん、ありがとうございます。このスポーツの秋は忙しい毎日、と言っても見るスポーツのようですけどね。メジャーリーグは26日土曜日までゆっくり見ることができるようになり、阪神が負けて日本シリーズは適当に見られるようになり、まあそう言わず長野県出身の牧選手がジャイアンツに勝利する決定打を打ったわけですから、クライマックスでね、その牧選手がいる DeNA を応援してあげましょうよ。下馬評ではソフトバンクが圧倒的なんて言われてますから、私はソフトバンク投手陣有原以外はさほどでもないぞと思ってるんですけどね。そして熊チーズさん、ボクシングのタイトルマッチも見終わって、信州ブレイブウォーリアーズは2連敗の後2連勝で落ち着いた気持ちで23日水曜日のホームの試合を見に行けます。いやいや熊チーズさん、2連敗の後2連勝じゃなくて4連勝ですよ。4連勝、23日ホームゲーム見に行ってくるんですか、羨ましいな。ブレイブウォーリアーズは去年は散々な1年でしたから、期待のできる今年は初の勝ちゲームが見られますようにって、この間ホームで青森に勝ったんですけど、その情報はまだ仕入れていない。明日は選挙ですよ。話が急に変わってますけどね。行かない人は政治に対して文句を言う資格は失いますよと警告されていますんで、特に18歳から22、3までの若い人たち、それなりの年になってから若い頃にもっと投票しときゃよかったなと後悔しても後の祭りですからね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲は、10月7日から早くも配信が始まっています、 NHK の新しい朝ドラ、橋本環奈ちゃん主演のおむすび、主題歌はビーズが歌っています。タイトルこんなだったんですね、イルミネーション。作詞稲葉浩志、作曲は松本貴博と、あのドラマのために作られた曲です。NHK の朝ドラおむすびの主題歌、ビーズのイルミネーションでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は16巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳常時に山口百恵、山下さんは久美子さんに達郎さん、そして矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと、ここまでは3曲ずつかけまして、10巡目は3組3曲、山本譲二に安田成美などをかけまして、11巡目は私が敬愛する名古屋の天才アーティスト山本雅之さんの3曲。その次は3組3曲で、山崎箱に山瀬まみ、ややと3曲かけまして、13巡目以降は3曲ずつ、山田邦子、八代亜紀、山形澄子とやってきまして、今回はまた矢で始まる名前の歌手の3組3曲です。グループは今週もありません。では今週矢の一曲目は、先週ちょっとだけヒントを出しました、人気時代劇あの必殺シリーズの第一作、 1972年昭和47年スタートの必殺仕事人の主題歌としてヒットした山下雄三さんの荒野の果てにです。当時型破りの時代劇として人気だったのは中村敦夫さんの木枯らし紋次郎だったんですけども、それにぶつける形で池波正太郎さんの仕掛け人藤枝梅安を原作に、主演したのは尾形健さんでした。また主題歌でもライバル意識を燃やして、上条恒彦さんの歌うフォーク調の誰かが風の中でに対して、マカロニウエスタン調の主題歌を平尾正明さんが作っています。そして曲を歌ったのは、これがデビューだった山下雄三さん。1953年昭和28年の12月広島県生まれで、当時まだ18歳でした。野球で有名な広陵高校を中退して歌手になるために上京、平尾正明さんの門下に入ったことがラッキーなデビューにつながりました。レコードの売り上げは12万枚。インデックス今週夜の1曲目は山下雄三さんの荒野の果てに。そうですか、このトランペットのルーツはマカロニウエスタン、すなわちニーノロータ風だったわけだ。今週のインデックス夜の1曲目は、1972年に始まった必殺シリーズの第一作、必殺仕掛け人の主題歌、山下雄三さんの荒野の果てにでした。では続く2曲目、こちらも先週わかりやすいヒントを出しました。先代林家三平さんの娘、安葉さんの1981年昭和56年のヒット曲、フライデーチャイナタウンです。お姉さんが海老名緑さん。その夫、義理の兄は、おなじみ、信州の観光大使、峰竜太さん。そして、弟二人が、今の林家正蔵と三平という芸能一家で、そうそう、かつての夫は、春風亭小朝さんでしたよね。1961年、昭和36年の1月17日生まれ、幼い頃からクラシックを学んでいたそうで、その後、ジャズやポピュラーに転向した1981年、二十歳の時にこの曲で歌手デビューしています。作詞は世里陽子さんの四季の歌やテレサ・テンの償いなどを手掛けている荒木豊久さん。作曲は安葉さん本人です。フライデーチャイナタウン。レコードは5万6千枚売れているんですけども、林家三平の娘として知名度があった割には物足りなかった数字っていうのが当時の評価のようでした。インデックス今週夜の2曲目は、安葉さんのフライデーチャイナタウンでした。その後の小朝さんとの離婚騒動の話とか、プロレスラーになったあたりは紹介していくとちょっとめんどくさいんで、今日は割愛しときましょう。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は矢で始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。ではその3曲目。確かだいぶ前にどなたか忘れてしまいましたけども、女性リスナーからリクエストがあった山本達彦さんをかけましょうか。1954年昭和29年の3月東京生まれ。小学校から中高と行政ですからね。お坊ちゃまだったんですね、割と。小学生の頃には東京少年合唱隊に入っていまして、ビートルズもアメリカへ行った時に出演したという人気テレビ番組エド・サリバンショーにも少年合唱隊の一員として出演しています。その後成蹊大学時代はバンドをやっていて、日本テレビのバンドコンテストの番組で優勝してレコードデビューもしているんですが、全く売れませんでした。そこで卒業した後、1978年昭和53年からはソロとして活動を始めます。ソロになって4年経った10枚目のシングルとして出したこの曲が、初めてオリコンオリジナルコンフィデンスのチャートに入りました。山本達彦さん、1982年の曲、ラストグッバイ。あの石原良純さんが俳優としてデビューした映画、教団の主題歌としてヒットしたんですね。7万1000枚。今は石原良純さん、もう俳優の仕事はしていませんけども、実はこの映画、大コケだったんですね。でも主題歌は売れました。そのおかげで山本達彦さんは生き延びまして、70歳になった今も現役でライブを中心に活動しています。インデックス今週の最後は山本達彦さんのラストグッバイでした。ということで、インデックス来週以降のスケジュールをご紹介しときますと、次の湯は由紀さおりさんの3曲を1回やっただけで、3組3曲は台湾出身のゆうやに、おにゃんこからソロになったゆうゆ、そして湯原正幸さんと3組3曲は1回やっただけで、2020年の2月29日に1回完結終了しているんですが、 その後私が見つけた3曲で、今年の7月6日に由美かおる夢工場ゆさみもりで3組3曲を1回復活させました。続く世は吉田拓郎、吉井久蔵、吉永さゆりに横浜銀歯へと3曲ずつやったのはここまでだったんですね。その後は3組3曲を2回やりまして、吉本美代子に寄せ鍋トリオ、吉沢京子、吉沢明恵などなどかけて完結終了しました。そしてラ行ですが、3曲かけたのはラッツ&スターだけ。その後3組3曲でラフ&レディーやラムー、続くリはリリーとリリーズは3曲ずつかけて、リで始まる名前のリンリンランランとザ・リガニーズなどなど3組3曲を1回、ルはルックやルネシマールなど3組3曲を1回やっただけです。その後のレはレベッカを3曲かけた後、レイジーにレピッシュなどをかけまして、ロも3組3曲だけ、ロスインディオスとシルビアに六文銭などをかけて全て完結終了しています。そして50音最後の和ですが、これまで渡辺さんはマチコさんに美里さんにマリナさん、そしてのりこさん、他にはわらべに和田アキ子、グループサウンズはワイルドワンズと、ここまでは3曲ずつお送りしたんですが、8巡目9巡目と3組3曲を2回やりまして、渡辺はトールさんに美奈代さん、渡里哲也、渡瀬真希、こういったところをかけて今年の6月10日に完結終了しました。ということで来週は17巡目のアに戻ります。アはこれまで天地真理にアリス、青井照彦安全地帯、アルフィーに朝岡めぐみ、 RC サクセションアン・ルイス、アグネスちゃん朝倉美希、浅田美代子赤い鳥、アンリにあのねのね、そして浅野ゆう子浅香ゆいと、ずっと3曲ずつかけているんですけども、そこで来週は1970年代半ばお嬢様っぽい雰囲気が人気だった安倍静江さんなんていかがでしょうか。割と秋に似合うヒット曲が多かった気がします。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は安倍静江さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。最後はラジオネームサザエ様、年齢16歳、住所長野市、ご無沙汰してます。そういえばちょっと飽きましたかね。さて今週のサザエ様くんは、先日学校で体育祭がありました。初めてでしたから運動神経が悪い私は正直不安だったんですが、1日目のドッジボールで最後の一人にボールを当てることができて友達から褒められました。僕はドッジボールっていうと小学校でしかやった記憶ないんですけど、世代とか地域によって違うんですかね。ちなみにサザエ様くん、一つためになりそうでならない知識をひけらかしときますとね、大谷翔平選手がいるロサンゼルスドジャースっていうのはドッジする人たちでドジャースなんだよ。スペルと意味は調べてみてください。で話は戻りますが、そのまんま調子よく午後の決勝トーナメントも頑張ろうと思いましたが、残念なことに足がつってしまって、その後の試合には出場できなくて無念でした。やっぱりもうちょっと普段からストレッチとかやる癖をつけとかないといけませんね。とはいえこの間のセリーグのクライマックスシリーズを見ていても、プロの選手だって試合中に走り始めたら足つったからね。 DeNA の宮崎選手でしたけども。また2日目はサッカーでしたが、何にも活躍できなかったため割愛させていただきます。2日間通してアクシデントもありましたが、体育祭を楽しむことができました。じゃあ来年までこっそり近所の空き地でドリブルの練習でもするかね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。